しばらくすると、なんだか、ピクピクと糸に当たるものがある。俺は考えた。こいつは魚に相違ない。生きてるものでなくっちゃ、こうピクつくわけがない。しめた、釣れた、と、ぐいぐい手繰り寄せた。おや、釣れましたかね。後世恐るべしだ。と、野田が冷やかすうち、糸はもう大概手繰り込んで、ただ五尺ばかりほどしか水についておらん。船べりから覗いてみたら、金魚のような縞のある魚が糸にくっついて、右左へ漂いながら手に応じて浮き上がってくる。面白い。水際から上げるとき、ぽちゃりと跳ねたから、俺の顔は塩水だらけになった。ようやく面前って、針を取ろうとするが、なかなか取れない。面前た手はぬるぬるする。大いに機微が悪い。面倒だから、糸を振って胴の前叩きつけたら、すぐ死んでしまった。赤シャツと野田は驚いて見ている。俺は、海の中で手をザブザブと洗って、鼻の先へあたがってみた。まだ生臭い。もうこりごりだ。何が釣れたって、魚は握りたくない。魚も握られたくなかろう。そうそう、糸を巻いてしまった。一番槍はお手柄だが、ゴール機じゃ。と、野田がまた生意気を言うと、ゴルキというと、ロシアの文学者みたいような名だね。と、赤シャツが洒落た。そうですね。まるで、ロシアの文学者ですね。と、野田はすぐ賛成しやがる。ゴルキがロシアの文学者で、マルキが芝の写真誌で、米のなる木が命の親だろう。一体この赤シャツは、悪い癖だ。誰を面前てもカタカナの唐人の名を並べたがる。人にはそれぞれ専門があったものだ。俺のような数学の教師に、ゴルキだかシャリキだか見当がつくものか。少しは遠慮するがいい。言うなら、フランクリンの自伝だとか、プッシングトゥーザフロントだとか。俺でも知ってる名を使うがいい。赤シャツは時々、帝国文学とかいう真っ赤な雑誌を学校へ持ってきて、ありがたそうに読んでいる。山嵐に聞いてみたら、赤シャツのカタカナはみんなあの雑誌から出るんだそうだ。帝国文学も、罪な雑誌だ。それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに、釣れるのも釣れるのもみんなゴルキばかりだ。タイなんて薬にしたくってもありゃしない。今日はロシア文学の大当たりだ。と赤シャツが野田に話している。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません。当たり前ですな。と、野田が答えている。船頭に聞くと、この小魚は骨が多くって、まずくって、とても食えないんだそうだ。ただ、肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥やしを釣っているんだ。気の毒の至りだ。俺は一匹で懲りたから、胴の前仰向けになって、さっきから大空を眺めていた。釣りをするより、この方がよっぽど洒落ている。すると、二人は、小声で何か話し始めた。俺にはよく聞こえない。また聞きたくもない。 俺は空を見ながら、キヨのことを考えている。金があって、キヨを連れて、こんな綺麗なところへ遊びに来たら、さぞ愉快だろう。いくら景色が良くても、野田などと一緒じゃつまらない。キヨは、しわくちゃだらけのばあさんだが、どんなところへ連れて出たって、恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは、馬車に乗ろうが、船に乗ろうが、凌雲閣へ乗ろうが、到底寄りつけたものじゃない。俺が教頭で赤シャツが俺だったら、やっぱり、俺、へけつけお世辞を使って赤シャツを冷やかすに違いない。江戸っ子は軽薄だと言うが、なるほど、こんなものが田舎回りをして、私は江戸っ子でゲスと繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で、江戸っ子は軽薄のことだと、田舎者が思うに決まってる。こんなことを考えていると、なんだか二人がクスクス笑い出した。笑い声の間に何か言うが、途切れ途切れでとんと要領を得ない。どうだか。まったくです。知らないんですから。罪ですね。まさか。バッタを。ですよ。俺は他の言葉には耳を傾けなかったが、バッタという野田の言葉を聞いたときは、思わずキッとなった。野田は何のためか、バッタという言葉だけことさら力を入れて、明瞭に俺の耳に入るようにして、その後をわざとぼかしてしまった。俺は動かないでやはり聞いていた。また例の発作が。そうかもしれない。天ぷら。先導して。団子も。言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの、天ぷらだの、団子だの、というところをもって推し量ってみると、何でも、俺のことについて内緒話をしているに相違ない。話すならもっと大きな声で話すがいい。また内緒話をするくらいなら、俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうが、セッタだろうが、非は俺にあることじゃない。校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じて、ただいまのところは控えているんだ。野田のくせに、いらぬ批評しやがる。毛筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは、遅かれ早かれ、俺一人で片付けてみせるから差し支えはないが。また例の堀田がとか、先導してとかいう文句が気にかかる。堀田が俺を先導して騒動を大きくしたという意味なのか、あるいは堀田が生徒を先導して俺をいじめたというのか、方角がわからない。青空を見ていると、日の光がだんだん弱ってきて、少しはひやりとする風が吹き出した。線香の煙のような雲が透き通る底の上を静かにのしていったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで、薄くもやをかけたようになった。もう帰ろうか。と赤シャツが思い出したように言うと、ちょうど時分ですね。今夜マドンナの君にお会いですか？と野田が言う。赤シャツは、バカは言っちゃいけない。間違いになる。と、船べりに身をもたしたやつを少し起き直る。大丈夫ですよ、聞いたって。と野田が振り返ったとき、俺は、皿のような目を野田の頭の上へまともに浴びせかけてやった。野田はまぼしそうにひっくり返って、 いや、こいつは降参だと首を縮めて頭をかいた。なんというチョコ材だろう。